今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。ジョーセ、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい、というところでですね、885になってますけれどもね、
です、
はい、
ですです、
今日も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
今日はですね、もうユーストリームをね見てる方はもう 100% 誰がゲストなのかね
そうですね、
はい、もう分かってると思いますけどもね、今週はパーソナリティもね、あの吉田優さん、吉田劇さん、岩井上成さんはねお休みということで、
そうですね、
そうです、世界の、はい、G 吉田、
はいはい、
そして、世界の、J、はい、岩井と、
はい、
そして、日本の、Y 吉田
そこは世界だろ、
お送りする、ね、フィッシングトレインですけれどもね、なんかもうね、木場のスタジオ前はイルミネーションがね、
そうですね、
もうなんだろう、クリスマスに向かって日本、ね、世界はもうずっとまっしぐらになってるんでしょうかね。
そうですね、
このイルミネーション、なんか昨年よりもこうなんだろう、パワーアップしてるような感じが
してますよね。
ね、
相当してるじゃないですか、
ね、後輩にイルミネーションがね、
大体、イルミネーションの時、イルミネーションって毎回そのあれをイメージってね、その後バイブレーションって言ってるからね。
そうそうそう、ようやくねあれだけやってますから、はい、我々一応釣りの番組ですから ね、
そうだね、
イルミネーションからのバイブレーションは ね、
そうだね、
時期的にも入れとかないといけないかなと思います。
そんな感じでですね、
はい、
今週のゲストを、情勢から紹介していただきたいなと思います。
はい、ではですね、今週のゲスト様は世界のThis is T 並木さんのご登場です。こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは、
T 並木です。
T 並木、
T 並木
我々も今日ですね、本当に世界の T 並木になってるんですけど、
はい、見えますかね、皆さん見えますかね、
見えますかね、劇に至ってはね、ヘッドホンでちょうど目の部分が隠れてね、おかしなことになってますから、見てくださいほら、ヘッドホンがね、
やべえ、並木さんに怒られちゃうこれじゃ
ちょうど誰か分からないゾーンみたいな話になってますけど、
どうよ、
後ろ行っちゃいました。
どうですか並木さん、自分で自分のお面をかぶるという、
あったかくていいねこれね。
あ、なるほどね、
冬欠かせない、
冬欠かせない、
チャリンコとかバイク乗るときこれいいね絶対
ね、
もしあれだったらこれかな、
バスボートのときもいいかなと思いますけどね
バスボートいいですか、バスボート、
ね、風よけ最高だねこれね、
プレーンする前にね、そう飛んでいっちゃいそうですけどね
あとあれじゃないですか、日中のシェード代わりにもなりますよこれちょっとね、
なりますよね、暑いな、バイザーにね、
バイザー、バイザー、
日焼け防止にもなるね、
なりますよね、
いろんな使い方あるね、
使い方いろいろあると思います。
雨降ったら弱いねこれね、
寒いですね雨にはめっぽい弱い、
ね、雨には弱いですね、
何時間でしなしなになるか分かんないですもんね
そうですね、
そんなです ね、 ね、並木さんがね、うんうん、久しぶりの登場ということで、
はい、
1年半ですね、
1年半ぶり、
はい、1年半ぶりです、
もうそんな経つんだね、
まあいろいろね、聞きたいことは山ほどあるんでね、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、並木さんなんか先日、
はいはい、
まあ、毎年恒例のようになんか富士見池でイベントをやったりとか、
うんうん、
あとは長門証言川、まあ、関東の人は、ね、うん、はいはい、ゆかりがあると思うんですけど、うんうん、
利根川の支流 ね、
ね、支流とかでイベントやったりとかっていう話を聞いてたんですが、
うんうん、
OSP、イベント、 OSP のイベントを、
うん、バスフィッシングマスタークラスっていうね、
うん
うんうんうん、そう、あと OSP T ナミックアップっていう、
はいはいはいはい、
レンタルボートの大会とかね、
はいはいはい、
うん、エレキのみの、
うんうんうん、ちなみにその、OSP マスターズクラス、
うん、
それは富士見池で、
そうですね、北浦のね、ほとりにある、うんうん、富士見池管理釣り場だけどね、
はいはいはい、
うん、だからこそ、まあでもね、比較的イージーにもちろんバスは釣れるんだけど、うん、あとは富士見池のいいところはね、足とかがあったり、
うん
うん、すごい景色もこうナチュラルな感じですごいいいんだよね、
うんうんうん、
そこに、小学生までの子供親子、
はいはいはいはい、
35組集めて、ね、もちろんね、もっとオーバーはね、ありがたいことにあるんですけど、うん、ね、その池の規模でね、快適に釣りができ、なおかつ
そうかそうか
マスター、
うんうん、
まあ私もそうなんですが、OSP プロスタッフの、ね、
うん、
みんながこうレクチャーもすると、
うん
うん、そうするとね、ぎゅうぎゅう詰めでもね、これ困るしってことで、
うん、そうですね、うん、
抽選で35組をね、選ばせてもらってっていう、もう 4,5 年このね、イベントはやってますけどね、
あ、
う
ん、
毎年この時期、
そうなんですか、
毎年この時期にやられてるんですか、
う
ん
う
ん、
そう、
へえ、まあ、じゃあなんかね、それこそ初めて釣りをされる方だったりとか、ファミリーでも楽しめるんだったらね、
う
ん、
そうですね、
そのビギナーの方も、
そうだね、
ね、
うん、あくまでもね、やっぱり あの釣りの楽しさと、あとは将来のね、うん、そのあの未来のグレートアングラーを育てるっていう、うんうん、それを目的にしてるから、うん、あのね、ちゃんと授業みたいに1時間目は、うん、ハードルアーの部門のレクチャー、うんうん、ね、でマスター、要はあのインストラクターがって、ね、テトリアストリー、うん、みんな教えると、うん、はい、で2時間目がワーム部門、ソフトルアーの部と、うん、はい、で3時間目が自由に、ね、やると、で昼食を挟んで4時間目が2時間半のトーナメント、うんうん、そんな感じで、うん、
へえ、ちょっと俺たちも行った方がいいんじゃないそれ。
そうですよね、う
ん、教えるよ。でもね、吉田兄弟が、あの金ぼったくるぐらい取るね俺ね。ねえ、まあ、10万ぐらい取ろうかな、じゃあ。
逆に取られちゃうの。
やめてくださいよ、ね、俺らノーマネーだから。お金ない、逆にちょうだい。持ってな、
ね、じゃあもうそれこそ何、うん、8年ぐらい、
うん、4、5年かもしれないけどね。
4、5年ぐらい、うん、ずっとその富士見家で、
うん、そう。
でも面白そうですね、なんかそのハードルア部門だったり、うん、そのワームだったりってちゃんとこう、なんていうの、
分かれてて ね、
分けてね、
うん、
そう授業にして、
うん、で大体皆さんね、あの子供たちでも、うん、平均5匹ぐらいはね釣って帰ってくれるから、うん、釣る子はね10匹以上とか、
はいはいはい、
釣ってくれるし、うん、何よりほら、なんていうんだろう、子供たちがね、周りみんな小学生とかね、うんうん、いる中で、うん、適度にほら競争心も芽生えて、
はいはいはい、
ね、あとは隣の子があんな釣り方で釣れたと、うん、と自分は、ね、こういうちょっと間違ったやり方やってるから釣れないとか、うんうん、飲み込みも早いし競争心もあるから集中してね、うん、本当に一日やってくれるんだよね、
うん、
普通ね、例えば親子である意味行ったとしても、はいはい、子供が、ね、ちょっと飽きちゃったりすると、ね、はいはい、違うこと始めたりとかになっちゃうけど、うん、ね、周り見渡す限りみんな、ね、このあの自分の同級生ぐらいの子がね、うん、頑張ってるし、うんうん、対岸で釣れた、あっちでも釣れた、私も頑張ろうとか、
うんうんうん、
そんな感じで上達はめっちゃ早い、
うん、
すごいやりがいを感じます、
うん、まあ、それと、うん、その、翌日になる、翌週になるのかな、
うんうんうん、
それは、ティーナミキカップ。
そうだって、ここ10日ぐらいでね、うん、あのその北浦のね、富士見池、あとは、うん、長門証言が利根川の主流のティーナミックアップ、はいはいはい、あとそのマスタークラス北浦の前の日は釣りビジョンのロケで片倉行ったりとか、
う
ん、で数日前は相模湖も行ったりとか、ね、
ほうほうほう、
めちゃめちゃやっぱりあの外にいますよ、
ね、で出っ放しじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そう、うん、ね、うん、
でそれこそそのティーナミックアップはもうね、俺も何回も聞いたことありますけど、これも何年目ですか。
あのね、20回はやってるかな、
ね、
うん、だけどね、まあ毎年大体この9月か11月ぐらいに利根川で、うんうん、ね、過去はねバスボートで、
はいはいはいはい、
基本ね TBC の皆さんね、バスボートとかアルミボート、うんうん、まあマイボートオーナーがね、うん、中心となって、まあ、一部レンタルで、ね、出てる人もいたんですが、エンジン船のレンタルを借りてきたとか、はいはい、うん、でも ほとんどマイボートオーナーでも、それだけじゃあってことで、うん、多分7、8年前からノンボーターで、うん、そのボートオーナーに一緒に乗せて、
うん、ね、はいはいはい、
チームトーナメントにしようって切り替えた、うん、それイコール、ね、これまでボート釣りをやったことない、
うん、
ね、もちろんボートも持ってない、そういう人たちを、うん、ね、ボートに慣れたプロの、ね、後ろに乗って、うん、なおかつチームワークで、ね、
はいはい、
釣るっていう、うん、でそれも、ね、もちろん大好評を得てたんですが、うん、まあ、そんなスタイルを、ね、ここのとこやってたんだけど、まあ、もう、ね、今年で20年ぐらいはやってるんですが、うん、去年から実は、うん、その利根川の支流の長門証言があって、
はいはいはい、
エレキだけのレンタルボートとしてもいいフィールドなんだよね、
うんうんうん、
で北総マリンさんでボート屋さんもやってて、
うん、
そこでレンタルが7、80台あるんで、
うん、
まあ、定員70組、
うん、
で、ティーナミックアップをやって、
うん
うん、自分ももちろん出ると、
うん、
まあ、そんな感じでね、やってます。
ちなみに、うん、まあ、自分を出るとっていうところで聞きますけど、うんうん、今年は並木さん何位だったんですか。
まあ抑えたけど2位に準優勝になったかな。
抑えていいですか。抑えて、
まあね、
すごい、う
ん、まあ、アルミボートでね自分は出たんだけど、
え、うん、アルミボートでエンジンついて利根川まで出ちゃったとかするんじゃない
です
か。
あの、ね、もうそう100馬力のエンジンで自分だけ本流出てサーロまで走っ って、まあ、それジョークだから、ジョークで、
さすが並木さん、さすが並木さんのところで ね、ちょっと ね一発それ一発入れた方がいい、ちょっと一発入れた方がいい、
これ、はい、はい、ですね、今週の1曲です。
さすがですね、
ザ・ウィーケンドで I feel it coming。
ちょっと並木さんあれですね、うん、なんか今風なこれあれがあれだよ、ちょっとリミックスっていうか、うん、原曲じゃないけどね、うん、なんか今風なの持ってきますね。
まあね、もちろんね、うん、まあ、こいつらがガキの頃から知ってるんだけどね、はい
は
い、
もう言ったら生まれておぎゃーって言ってるから知ってるし、
まあ伸びるだろうなと思って、まあ、うん、俺が育ったようなもんでもあるけど
ね、いやいい感じですね、
今日も並木節が出てますよ。
並木節がね、前回になってきましたからね、いい感じで盛り上がってますけどね、
ありがとうございます、
今週も基盤のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、今日はですね、世界の This is T 並木をね、
はい、
ゲストにお迎えしてお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
前半はね、そのちょうど T 並木カップでね、うん、抑えて2位っていうところで終わったんだけど、
う
ん、
で、そうですね、う
ん、で、はい、100馬力のエンジンをつけて、はい、サワラのテトラまで行って
そう、並木さんはアルミね、
アルミで、
ね、そこで終わったよね、前半戦はね、
うん、まあまあ、そんなことはしてないちゃんと自分もエレキのみで長門証言のね、はい、うん、ところで、うん、タイニーブリッツクランキングではめましたよ。
お箱ですね、
ね、
うん、でもそれこそ先ほどね、うん、言ってましたけど、うん、この前にもその片倉ダムにも行ってたってたんだけど、
う
ん、
そう、その前日まではね、片倉、
うんうん、ちょっと次の話にこうシフトしちゃいますけど、うん、どうでした片倉この時期の、
やっぱバス浮いてた。
あ、うん、
その長門証言もね、当然上釣り で、
うんうん、
で明らかに巻物の反応が良くて、
はい、
うんうん、上位入賞者もほとんど巻きかな、うん、まあ、優勝した OSP プロスタッフの寺田君は05タッカーっていう 5g の、 ヘビーカバー向きのスモラバー、うんうん、でもそれも中層で食わしてんからね、
あ、引っ掛けてこうね、うんうんうん、誘ってね、
そう、だからまあ中層重めのスモラバーで早めな動きで、
うん
うん、ゆっくりふわっていう動きやって食わなくて、
そうですね、
うんうん、なんで、うん、でその片倉においてもその前日、うん、前前日、まあ、前々日はボーテは閉まったんで、水曜金曜のロケ、2日間のロケだったんだけど、うんうん、まあ、水曜はね、まあ、プラ兼ねてみたいな下みたいになってね、うん、ドゥルガって新しい箕面で一匹、はいはい、ね、かけてまあ、バレたんだけど、うん、あとはダウンショットで釣ったりしてたんですが、うんうん、その2日目のロケの金曜日はね、うん、12、3匹釣ったね、
ほ
う、うんうん、
結構まあはめてる感じですよね、うんうんうん、
でもやっぱバス浮いてたのと、うんうん、スローシェイクとかフォールでは釣れない、
はいはいはい、
フォールじゃなくてボトムでのロングシェイクとかダメで、
うんうん、
もう中層をは落とすか、うん、もしくはボトムついてそこから
上げてくる
、うん、でそれを50センチから1メーター上げると、うん、ひったくるようなバイトって、
はいはいはい、
うんうん、そうで、ドライビーバー 3.5、まあ、4インチでもいいんだけど 3.5、
うん、
での7グラムのリーダーレスダウンショットがドハマりで、
うんうん、
まあ、他はね、ブリツイ XDR とかあといくつかのリグでも釣ったんですが、うん、でも幅広いこと見せようとしてもなかなか他のことやってもダメで、
あ、
う
ん、そのちょっと巻物じゃ追わないぐらいな感じなんだ、
うん、あとね、巻物入れれないの、
うん、
でも例えば浮き草がある下とか、肝はね、ベントのアウトサイドの岩盤、
うんうんうん、
でリザーバーでね、片倉ダムっていうと暴走でも流れはあんまない、うん、でもほぼない中でもここにしか流れ来ないだろうなみたいな、
はいはいはいはい、
本当の汽水ベントのアウトサイド で、うん、でイコールもう 4,5 メーターまでストンと落ちるようなところの上から 2から4メーターぐらいバスがサスペンドしてるみたいな感じ、
うんうん、
なんでその中層を、うん、でもクランクとかジャークベイトでも食わせられるバスなんだけど、それが入らない。例えば片倉って立ち木があってね、岩盤がある、でも岩盤の3メーターぐらいに立ち木があったりして、うん、その間にいる、うん、でそこもしくは浮き草があるからハードルアーを入れれない岩盤の壁に対してね、一番こうリアクションで食わせられる、でも根がかりもない、でテキサスだと手前にカーブフォールしちゃうのが、リーダーレスダウンショットだと壁ギリギリ見れた後、そうそうそう、真下に落ちるでしょ。なんで壁の途中にへばりついてるバスをリアクションで食わせられる。
たまに出っ張ってるテーブルがあったりして、その上にね、ピタ
ッと乗っかったりね。まさにそう。でそこ、うん、そういう釣りがもうドハマり、うん、大正解っていう。
このテーブルの下に魚がいるときになると厄介なんですけど ね上に乗っかってるときは、ね、うん、まだ、ね、うん、いいんだけど、うん、このテーブルの下に
えぐれの下とか、ね、厄介なんだよね。
それになると厄介になっちゃ
う
んですよね、
うん、そう、うん、でもその目の前をね、ビュンビュンバサロの、
うん
うん、ビーバーをピッて通るともうバグって砂に食っちゃうみたいな、そういう釣りだったよね、
面白かった。じゃあ2日間とも比較的そういうの釣りで、
うん、そうですね、まあ、初日はね、なんだかんだ片倉広い、うん、あとはほぼ初めてだったんで、うんうん、もうバックウォーターから、ね、サイカリューとかもしくは違うアームとか見たらもう 一日終わってたみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、で実はウィードがあって、うん、これも知らんかったんだけどね、片倉行ったらここ 3、4年前からですからな、ウィードが増えて、なんで、ね、魅力的な釣り場、うん、でハイシーズン暖かい時行くと あのそのウイドとかでトップとかミノーとかでいっぱい釣れるみたいなんですが、うんうん、僕が行ったタイミングではそういう魚が、ね、いなくなってて、うんうん、さっき言ったような急進なバンクに集中していると、うんうんうん、
サイズ的にはどうでした、う
ん、ね、最大 45.5 が出て、うんうん、アベレージはもちろん30ぐらい、うんうん、でも肩倉でアベレージ30って言ったらいい方で、
そうですよね、う
んうん、ね、ちょっとこう外したことやってるとアベレージ20センチとかね、うん、22、3センチなんで、うん、でも何よりあの肩倉いいね、景色が
いいですよね、
立ち岩ねいっぱいあったり、
うん、かっこいいね、
めちゃめちゃかっこいい、あそこはまた行きたい、ね、うん、だから今後はあのちょいちょい行きたいなと思ってます、
うんうん、なんかあの釣り人のいわゆるこう、うん、なんだろう、あの教科書的なシチュエーションがめちゃくちゃありますよね、
本当、うん、ね、そう、うん、ね、立ち木エリア、うん、ウイドエリア、浮き込みエリア、うん、ね、岩盤エリアとか
弓道があったみたいな、ね、
そうそうそう、ロードベッドとか、うん、でね、ハイシーズンにね、いい時夏とか行くとね、うん、結構ビギナーの人も10匹釣れたり、うん、上手い人になると100匹釣ったりとか、うん、そういうフィールドだからね、あの冬でももちろん釣れるだろうし、うん、これ今からの先のね、真冬でも、うんうん、でも何よりまた来年暖かくなったらまだバス釣ったことない人とか、うん、あんま釣れない人が、うん、レンタルボートでね、誰もが身軽に、気軽にできるから、うんうん、超おすすめ、いいですよね、うん、すげえいい釣り場、
うん、本当にあそこはね、もうでも俺らももう何、もう下手したら俺なんか10年以上行ってないですけど、
う
ん、オープンしたてぐらいの時に、
そうそうそう、うん、俺もそんな感じだったの、でも行ってイメージが変わったり、うんうんうん、よりね、あ、これ研究してみたい湖だなと思って、うん、うん、そう、
なんかちょっとあの暴走の中でもちょっとこうシチュエーションが、うん、ロケーションが特殊ですもん ね、 あ、 そこね、
あそこ新しいダムだからね、そう、うん、亀山のちょい上にあるダムだけど、うん、ね、特殊だよね、
特殊ですよ ね、
う
ん、ね、
ダムっていうより自然湖みたいなね、沼みたいな要素もあるし、
そうそう、野池じゃないけど、ね、木の池みたいなイメージもあるし、うん、
そうそう、いいとこだね、うんうん、
へえ、じゃあそんないい釣りもね、並木さんちょうどして、うん、でその前は相模湖でやってて、
うん、うんうん
うん、
うん、
サービコの時もまあまあいい釣りができたんですか、
うん、まあ、その時はね、実はあの超過優先っていうのはちょっとあの開発中のビッグベイトタイプ の、 あのルアーの テストをしてたんで、実は針もあんまついてないものなんで、うんうん、だからあのバイトあっても乗らないみたい、乗せないみたいな、うんうん、まあ、魚の反応だけ見るみたいな、ただまあやっぱり水も多くて今年水温も高いから、うん、逆にディープには集中してなくて釣りにくいんだけど、シャローバンクには大きいのが残ってるんで、だからあのいいですね、はい、
うん、なんか今ねちょろっとね、うん、ビッグメイトなんつったけどね、
並木さんが、
ね、
ビッグメイト、ね、
うん、そうだね、まあ、もちろん自分もね曖昧までは投げるんだけど、でも、うん、ビッグメイト延々通して投げるとかね、そういうのは、はいはい、あんまり少ないっていうか、うん、まあ、もちろんタロンが昔ね、池原に入ってきた直後とかも、ね、うんうんうん、自分も体感したりしてすげえなと、うんうん、でそのロケで60日本釣ったりとか、うんうんうん、でもまあ、どうしても自分あのトーナメントフィッシャーマン的な、ね、うん、スタイルでやってたから、うん、もうちょい普通のクランクとかスピナベとか、うんうん、レギュラーサイズのルアーはね、まあアメリカのトーナメントで活躍するようなスタイルのね、うん、釣りが中心だから、うんうんうんうん、ビッグベイトのイメージは少ないかもしれんけどね、
そんなのもやってんすね、
うん、やってる、
面白いですね、
ちょっと面白いですね、うんうん、トーナメントがね、うん、出てくるのかね、うん、そんなね話をしてると思う、うん、結構、ええ、もう今週もまあまあまだ時間はあるんだけど、はい、なくなってきてるから、もちろん来週も並木さんこれ来てもらえる前提で話してますよね、
なあ、そうだったねちょっと忘れ時間のことも来週のこともすべてね、え、うん、来週も来れたらいいね、でもね、
もう、うん、ちょっと来週もちょっと来てください
よ、ぜひ
1週間後でしょ、うん、ね、まあまあちょっとじゃあ、
ね、まだね全然なんか話がつまんでしか話せてないから、
う
ん、
来るの忘れちゃうかもしれないから1週間じゃあここで待ってようかな、
うんうん、それが多分いいと思うんですよ、1週間待ってもらって
ぜひ
全番組にこのお面を配って、ね、
そう、そう、俺が This is T 並木だと、
そうだね、
そうそうそう、
そう、それいいね、
で影武者をいっぱい作っとけば、うん、もう別に来週来なくても大丈夫
そうだね、あ、それいいね、
それがいいと思いますよ、並木さん、ね、
全世界に広めよう、この T 並木のお面をね、
うん、
でもそれこそ並木さん、なんだろう、今年はまたちょっと来週もちょろっと話すかもしれないけど、うん、今年はね、アメリカにも行ったりとかして、うん、日本でも釣りしたりとかしてやってますけど、うんうん、どうですか、やっぱ日本のフィールドをこうなんか改めてアメリカのフィールドとこう比べてみて、
うんうん、いや、まあ日本のフィールドもね、その個性があるし、うんうん、ただまあ 釣りのプレッシャーであるとかね、うん、人のプレッシャーもあのアメリカ以上にあるんで、うん、やっぱりアメリカより素直なバスが多い、うんうん、だからアメリカみたいな、ね、ところで釣りをしたことによってバスの気持ちはより分かるようになるし、うん、だからどっちも、ね、経験するとやっぱりよりいいと思うけど、うん、
日本の繊細さがアメリカ行っても活躍する時もあるし、
うん、そうだね、うん、もちろんあります、ね、日本で流行ってるリグとかスタイルが、ね、アメリカでもトーナメントのイニングパターンになったり、うんうん、まあ、もちろんは、ね、ルアーのサイズは大きめにスイッチするよね。例えば日本でハイプレッシャーの時3インチのストレートワーム、3、4インチのストレートワームの仮に猫リグとかダウンショットがいいとすると、向こうだとまあ普通ストレートワームって小さくても6インチとかね、6から8インチぐらいなんで、そういうルアーサイズのアジャストは必要だけど、でもアクションの付け方とかね、そういうあの感じではやっぱ日本での経験もめちゃめちゃ生きるしね、う
ん、なるほどね、まあ、そんなこんなでですね、うん、もう時間もなくなってきましたけど、ちょっと来週もね、いろいろそのね、ドゥルガーっていうね、その73センチのミノーも出たって、そんな話もちょっと聞きたかったりとか、
は
い、
そうですね、
まあいろいろしてるんでね、はい、ちょっとなんか来週もいろんな釣りの話も含め、はい、ちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけどね。
わ、
うん、
かりました、
ぜひよろしくお願いします、
ね、うん、でなんか情勢ありますか、
はい、キャスティングからのお知らせです、うん、今週末になりました11月の18日、キャスティングは福岡店でレイドキャンプ2018ということですね、レイドジャパン金森隆さんと江口俊介さんのトークライブを行います。詳しくはホームページをご覧ください、うん、もう一点ですね、2日前より、スタートしました冬のボーナス先行セールということですね。11月の12日から11月の25日まで、ボーナス先行セールを開催いたします。こちらの方もですね、詳しくはホームページをご覧くださいませ。以上でございます。
で並木さん、まあ、はい、残りもう本当にあと1分ぐらいしかないんですけど、うん、はい、並木さんって、まあ他の魚の釣りもたまにしたりするじゃないですか、
うん、はいはい、やりますね。
それこそ、うん、このね、先週も来てくれたその、うん、マックス田中さんっているんだけど、うんうんうん、管理釣り場とか行ったりします、そのトラウトの、
トラウトの、うん、ああありますよ、うん、へー、まあここ数年でいうと1回ぐらいしかないかもしれないですけどね、うん、でも、うん、その前はね、最低年に1回は行ったりとか、ね、あのスプーンのとかね、繊細な、
うん、そうですよね、
釣りはすごい研ぎ澄まされないとね、釣果にすごい差が出るから、うん、あれも深いよね、うんうん、ね、
なんかね、結構そのバスの方ってこう冬になるとあんまりフィールドに行かないで管理釣り場に行く方も結構多いから、
はいはい、ね、ルアーもそうだけど、例えばあとワカサギとかカハギとかね、あんなのまさにダウンショットとか、ね、そういうワーミングを鍛える部分ではめちゃめちゃいいトレーニングになるしね、うん、
まあ、そんなね余談でしたが、時間もないということで、この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。
3、2、1、エンジョイ、
エンジョイ、
フィッシ
ュ。いきなり俺が締めちゃった。
いきなり俺が締めちゃった。いやでも今日はディズニー並木だから、はい、並木さんですから。
はい、
並木さん、ちょっと来週もですね、ぜひちょっと遊びに来てもらって、いろんな話をですね、したいなと思いますんで。
そうですね。
今日はお忙しい中、はい、ありがとうございました。はいはい、
うん、8時から頑張ってくるよ、来週もよろしく。
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この辺でフィッシングトレイ締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ。
Enjoy fishing。まあこれがちゃんとした締めだよね。
そうだね。
リズム的だよね。
そうそうそうそうそう。
なんか今日はね、ちょっとね、そういう感じの締めだった。
ねえ、ユウがいきなり降ってきたからさ、あれって。ああ。